リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第78回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのは慶太郎と
トマト屋でございます。
リスナーの皆さん、はじめまして、今回から並ばずのメンバーに参加することになりました、慶太郎と申します。趣味はドラム演奏と好きな子の Facebook アカウントを探すことです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めてでしたっけ？
初めての方が多分ほとんどだと思いますので。
結構経ちますね。
いや、
慶太郎さんで一応レギュラーメンバーという認識でいますけども。はい、
まだ思っててくれたんですか？
うん、そうですね。慶太郎さんがいない間、なんか、リスナーたちが調子に乗って、準レギュラーが何人かできたりとか、してましたけど、メールをいっぱい書いてくださる方がね。
いや、この間ですね、ツイッターで、
うん。
ツイッターのリプライでですね、まあ、リスナーと思わしき方から、
はい、
皿洗いですねって、なんか来て、一瞬何のことか自分でもわからなくなっちゃって、はい、いや、そんなこともあったよね、と。後から思い直しましてね、
は
い、
いやもう思い出も皿洗いについては、まあ、僕こういうの結構解説する方なんですけど、
はいはい、
もう今回はあえて解説しませんので、昔の回を、慶太郎さんが出てそうな回を探して聞いていただければなと。
そうだね、もう何回かねちょっとねサボらせてもらっちゃったんでね、うん、まあ、気分も一新して、
はいはい、
新人のつもりで頑張りますんで、よろしくお願いいたします。
まあ、この番組ね、あまりにも配信回数が少ないので、
はい、
1年ぐらい休んでても、まあ、何回かしか飛ばしてないっていう。残念な感じですけども。
逆に数年ぶりの方もいらっしゃるってことだよね。
ああ、もう人によってはね、うん、めちゃくちゃ久々な方も多いと思いますんで、よろしくお願いします。この何年間か分かんないけど、慶太郎さん何してらっしゃったんですか、一体。
何してたんだろうね。このね、何もしてないっていうのがね、
はい、
パッと思いつかないんですよ。
ああ、ちょっとみんなに誇れるようなことがないですか？
何一つないですね。
何一つない。
はい。
何かあれができるようになったとか、こんな場所に行ったとか。
いや、旅行もしてないしね。
悲しい。
悲しいよ、本当に。
あんなものを買った。
iPad Pro？
あ、よかった。もうそれが出てこなかったら、もう今回やる意味が全く出てこないから。最初に出てよかった。
でももう買っても随分経つからね。
ああ、そうですね。あれは、慶太郎さんは初代の iPad Pro？
初代
の。2代目？
え、今2代目なの？
最新版は2代目ですね。2017年に出たモデルですね。
あ、そう。じゃあ、その前かな？
あ、じゃあ 9.7 インチ版の iPad Pro。
うん、あ、違う。10.5 インチ版だな。
あ、であれば、第2世代ですね。
あ、本当に。うん。
慶太郎さん一応やってましたよね、こういうテクノロジー系の番組。
うん、やってた、やってた。
大丈夫ですか、うん、だいぶ疎くなりました。
疎くなったね。
うん、なんかね、コマシーさんもそんな感じだった、先週。
もうね、そう、コマシーはもう半分リスナーに徹してたよね。は
い、そう、僕編集するんですけど、うん、僕の喋ってるタイムラインというか、
うん、
音声データで、ヨヨさんが喋ってる音声データ、
うん、
でコマシーさんが喋ってる音声データってこう波形のデータが出るんですけど、
うんうん、
全然触れないんだよね、波形が。音がね、波形として出るんですけど、
うんうんうん、
全然なんかたまに遠くですごい小さく笑ってる声とかしか入ってこないから、
なるほど。
うん、いるか不安になることあります。本当寝てんじゃねえかなって思うことがね、ありますけどね。
まあでも俺も笑ってるけど、今日2人だからこう喋ってるけどね、うん、多分3人だったら同じような感じになっちゃうと思う、ね、
そう、強引に振ってやっと喋るみたいになって
ますね。そう、はい、
でまあそんな不安な76回77回を経まして、
うん、
まあ、やっぱりね、リスナーさんも不安に思ったのか、
うん、
メールをくださいました。
あ、なるほど。はい、生存確認で。
そうですね、久々にメールもいただきましたので、
嬉しいですね。
ちょっと初めにご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム昼夜逆転さんからいただいております。
はい、
これ慶太郎さんじゃないですよね。
うん、僕もね、昼夜逆転してるんですよね。これね、
結構ね、ツイッターのタイムライン見るとね、うん、なぜこの時間にみたいなことがね、
本当にそう、いつ寝てんだって言われますけどね。
ね、ありますけどね。
つぶやいてない時が寝てる時ですから。
いい加減ツイッターから離れてほしいですね。はい。 こんばんは、初めてメールをいたします。いつも楽しく聞かせてもらっています。お、ケタロウさんと同じ初めての気持ちで送ってくれました。う、ねうんうん、本当初めてでしょうねこの方は ね、
本当だね、
ありがとうございます。
そうだよね、う
ん、はい、第76回でトマト屋さんが iPad と Apple Pencil を持て余しているということだったので、どうしても私の使い方をお伝えしたくメールをいたしました。
うん、
まあ、相当なんか買ったはいいけど使ってないって話をね、しこたましました。
してたね。
私はこれまで iPad 2を使っていましたが、 iPad 2ってことはあのカメラが初めてついたモデルってこと？
いや相当昔でしょ。エアより前でしょ？
あ、もう全然前です。
うんうんうん、
ついに iOS のアップデート対象から外れてしまったので、
うん、
iPad Pro の購入を検討していたところ、
うん、
2017年に安価な iPad が発表されたのでそちらを購入しました、
うん、
その後知人が iPad Pro と Apple Pencil を使用して会議で手書き入力をしているのを見て私も欲しくなりました、
うん、
しかし iPad を買ったばかりなので買い替える予算もありません、
うん、
そこで考えたのは充電式の3000円ほどするスタイラスペンを購入し、
うん、
手書き入力アプリマゼックを使うことにしました、
うんうんうん、
iPad のソフトウェアキーボードは文書やメールを打つには使いづらいと感じることがありました、
うん、
しかしこのスタイラスペンと手書き入力アプリマゼックの組み合わせはとても使いやすく感じています、
うん、
手書きであれば横になっていても文字入力ができるので便利です、うん、もう寝っ転がってても打てると、
うん、
よかったら試してみてください、
うん、
最後にもう1年待てば Apple Pencil が使える iPad が出たのに今はそれが残念です。
ああ、これはね。
そうですね。僕も今買ってるこの iPad 2018ね。
うん、
これからも配信を楽しみにしています。というわけで。
はい、ありがとうございます。
中逆転さんからメールいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、なかなか iPad 2古いモデルからの買い替えで、うん、2017番の
iPad。一気に飛んだね。
そうですね。
なんですか、さっきなんか混ぜご飯みたいな。
混ぜご飯ね。
うん。
大体でも合ってるんですよ、実は。
うん。
ニュアンスとしては。
うん、
そうこう漢字とかひらがなを混ぜて書いてもちゃんと認識するみたいな意味のマゼックって名前らしいんですが、
あ、そうなんだ、
はい、これマゼックってアプリなんですけども、
うんうんうん、
手書き入力ができるアプリなんですけど、
うん、
単発のアプリじゃなくて、
うん、
もう文字入力全般を担うアプリということで、
ほうほう、
どんなアプリであっても手書き入力ができてしまうと、例えば純正のメモ帳だったり、うん、エバーノートだったり、
うん、
あとはまあブラウザの検索窓とかそういう文字入力をカスタマイズしてしまう。
なるほど。ATOC みたいな感じってこと？
あ、そうですそうです。そういう形で手書きのキーボードというか入力部分がビョンと現れると。
ずいぶん昔からあるよね、マゼックって。
結構前からあるはずです。
うん。僕もね、これ実はあの昔ね使ってたこと一瞬あったんですよ。
あ、本当ですか？
うん、
うんうんうん。
だけど当時はうん、スタイラスペンってなんつうの？先っちょがあのプニプニした空気の抜けたちっちゃいゴムボールみたいなやつがあるでしょ、
うんうんうんうん、
あれで早く書くことができなくて、
うん、
でイライラしてなんかこう、うん、使わなくなっちゃった覚えがあるんだよな、
うんうんうん、
確かで今だとね違うと思うけどね。
そうですね、うん、今はまあ Apple Pencil も含めて結構なんか普通のペンっぽい先ペン先のやつ、うん、なんか透明の板みたいなのが丸い板みたいなのがついて、うん、ペン先が見えるようになってるやつとかね、
はいはいはい、
いろんなモデルがあるんですけど、まあ、このマゼック、
うん、
皆さんあのご存知のメタ文字さんのアプリで、
うんうん、
ケタロさん知ってます？メタ文字、
うん、知ってる知ってる。
あの AUGM とかね行かれた方は結構メタ文字のプレゼンテーションとかね、うん、
ジャストシステムの人でしょ元。
そうですそうです、うん、ジャストシステムの創業者で一太郎を開発した浮川さんという方の会社なんですけど、
うん
うん、スーペンっていうあのスタイラスペン、
そうそう、だからそれは先っちょがプニプニしたやつでしょ
ちょっともうそれ悪口を言うから紹介しづらくなったじゃんなっちゃったじゃん。
いや悪口じゃない、あれはいいんだよね、燕三条のあの真鍮製のさ、
そうですそうです、そう
ちょっとマニアックなこと言うとね、
文字入力もそうですけど、うん、パズドラーとか、うん、モンストみたいなソーシャルゲームやる人も結構あのペンを使って、
あ、そうなんだ、
やっぱりねあの精密な操作が必要なんですかね、あんまりやらないんで分かんないんですけど、
うん、
まあ、このマゼックというアプリ、うん、そのあらゆる文字入力を手書き入力に変えてしまうっていう画期的なアプリなんですけど、
うん、
まあ、これ自体ちょっと画期的がゆえに結構 結構というかな、ちょっとお高めな有料アプリで、1080円なんですね。
あ、結構するね。
で、同じ会社メタモジさんが出してる、セブンノート SP っていうアプリがあるんですけど、これ今日時点で480円なんですけど、ノートパッドのアプリなんですけど、ノートとしてアプリ内に何か書いてくってアプリなんですけど、このアプリ内でだけマゼックが使えるんですね。
あ、
このセブンノートをインストールすると、そこの中だけではこのマゼックの文字入力ができるってことなんで。
なるほど。
まあ、ちょっと1080円不安な方は、まあ、でも1080円不安な人が480円のアプリを買うのが不明ですが、安い方のアプリを使ってみて、まあ、書き味というか認識精度を見て、
気に入
ったら、まあ、よかったら、そうですね。有料アプリから有料アプリっていうちょっと微妙な、
そう、確か俺そう
なりますが、
思い出したセブンノートってセブンノート買ったんだと思う多分。あ、そうだね。そういえばそれはもうアプリ内だけでの入力方法っていう、
そうですそうです
感じなんだね。
で、僕もこれ昔多分セブンノートがこの新しい iOS 10だったかに対応した時に、キャンペーンセールみたいなのがあって、結構安く買ったんだよな。
ほう。で、全然関係ないんだけどさ、この間のちょっと配信も聞いてて思ったんだけど、まあ、自分もそうなんだけどさ、アプリの1000円ってめちゃめちゃ高く感じるよね。
わかります。
わかるでしょ。
まあ、僕はもう返品とかしてますからね。
でしょ。いや、びっくりしたもん、あの返品の話聞いた時。だってさ、ランチとか普通に1000円ぐらい食べるじゃん。
あ、そうですね。
なんかランチの1000円とかってさ、まあちょっと高、まあ800円、まあちょっと高いかなとかって思うけど、うまければそれでいいとかって思っちゃうけどさ、よくよく考えると飯なんか1回食ったら終わりなのに、アプリずっと使えるのになんで1000円もったいないのかなって思っちゃうんだよね。
ねえ、だいたい慶太郎さんのインスタグラムの中はもう、あの、うまそうな飯で溢れてるじゃないですか。
チェックしてる？
チェックしてますよ。
うまそうでしょ。
まあ、多分番組聞いてらっしゃる方はみんな、あの、フォローしてると思いますけど。
いや、インスタグラムはもう鍵かけてるからね。
あ、そうでしたっけ。
意味もなく。
なあ、じゃあ僕全部スクショしてツイッターに流します、ね。
やめて。やめてよ。あの、俺の食べてるランチが、僕のあの、インスタグラムをフォローしてる、
はい。
嫁の友達経由で嫁にバレるからね。
なるほどね。じゃあ別にいいじゃん、公開しといても、もはや。
そうだね。そう。なんで鍵かけてんのかなって。まあいいや。
てっきりその今の話だと、だから奥さんに、あんたこんな高級なもん食って、みたいに怒られるから、鍵かけてんのかなと思ったんですけど。
そう。いや、まあ、そう、高級なものっていうよりはね、ほら、カロリー高いものまた食べてるじゃんとか。
あら
ー。そう、なんかケーキ食べて羨ましいなとか。
はい。
こう、カフェで仕事するときもあるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、なんでカフェで、まあ、お腹すくじゃないですか、頭使うと、甘いものも欲しくなるし、だからこうケーキセットみたいなのやって、でちょっとこうたまにだからこうインスタグラムアップするじゃないですか、それがあの嫁の友達に見つかって、インスタグラムをやってない嫁に報告が行き、家帰ったら怒られるっていう。
なるほど、最近結構そのインスタグラムを見てると、慶太郎さん、そのカフェ仕事、まあなんかいわゆるノマドワーク的なやつが多いですが、あれは何をやってんの？素朴な疑問として。
いや、なんかこうチラシを作ったりだとか、まあホームページ作ったりだとか、
あら、
まあ、要するにこうちょっと集中して作業したい時とかに、まあ、事務所にいるとなんだかんだ言ってこう電話がかかってきたりとか、これこういうの来たんですけどどうしたらいいですかってい こう確認のとかが来たりとかで、こういまいち集中できないで、まあ、そういう作業したいときはもうカフェに行って、
なるほどね、
やると、まあ、第二オフィス第三オフィスって呼んでるんですけど僕は。
そんなあんの？一個だけじゃないんだ。
一個だけじゃない。
そう、すごいですね。
まあ、お店の人にはね、本当に迷惑かけてるなと思うんですけどね。
あいつコーヒー一杯で居座りやがって。
そう3時間ぐらいいるからね。まあ、そんな話を今日するためにね。
いや
こん
なね、あ、でもノマドワークはどうしてるんですか？やっぱり基本的には何を持ち歩いてんのかなと思って。
あ、持ち歩いてんのはね、これね、あ、そう、まあ、今日の話にもつながるんだけど、
はい、
結果的に言うと大体そのカフェで作業してるのは MacBook Air で作業してる、なぜならばやっぱり作る作業になるんで、やっぱりパソコンじゃないとできないんだよね。
うん、
なんで iPad の話は今日はしない。
え、しないしないしない
嘘、
おかしいな今のと、なんだろうな、僕の中ではですよ、うん、勝手にこう、うん、なんていうかプログラミング的なことはやっぱり Mac でやるんだけど、うん、こうクリエイティブでグラフィカルで アーティスト的なことは iPad でやるんですよみたいにつながってくると勝手に思ってたんですけど、うん、そうでもないのね。
そうだね、だから僕 iPad Pro 買ったんですよ、うん、
はい、
ね、買ったんだけど、買って僕も実はね、うん、そのできるだけ iPad だけで作業を極力収めたいな、うんうん、なんかこうかっこいいじゃんその方が。ワッツコンピューターとか言いたいでしょ。
ワッツコンピューター、あの子供のやつね。
そうそうそうそう、
CM のやつね、はいはいはいはい。
だけどやっぱりそのまあ長年ね慣れ親しんでるっていうのもあるけれども、やっぱり Mac での作業には勝らない、はい、なんていうんだろう、それ以上効率的にはならないっていうかさ、
うんうんうん、
iPad 使ってもねできないことないんだけど、うんうん、でただ唯一最近 iPad で作業してることがあって、
お
でっていうのは何かっていうと、あのちょっとね手書き風の図面を欲しいっていう風に言われたんですよ、まあ、そういう依頼、仕事の依頼があって、展示会場 の、
うんうんうんうん、あ
のちょっとこう斜め上から見た図を手書き風にしたのをチラシで載っけたいと、
うんうんうん、
でまあ、チラシ全体は別な方が作ってるんです、まあ、そのチラシ作ってる人から、
うんうん、
あのその手書きのイラストを作ってくれないかって言われて、
なるほど、
うん、でいつもだとこう紙に書いたりとかするんだけど、
うんうんうん、
まあ、今回は iPad の Procreate っていうお絵描きソフトがあるんだけど、今書いてちょうど、まあ、作ってる最中でまだ納品してないんだけど、
うんうんうん、
その作業はやってるかな。初めて仕事で iPad を使ってるって感じ。
ちょうどタイムリーです、
ね、そうそうそうそうそうそう。
このプロクリエイト結構、うん、あの展示品の iPad とかに入ってますね、よく。
あ、そうなんだ。
うん、に入ってて、やっぱりお絵描きするならって感じでよく入ってます、う
ん
う
ん、これ結構ねいい値段するんだよ。1200円かな確か。
そうですね、1200円で今あって評価も非常に高いですし、
うん、これはね
エディターのおすすめって書いてある、
うん、あ、本当にこれ、うん、結構検索すると、
うん、
やっぱプロクリエイトであの絵を描いてみたとか、
うん、
まあ、あの操作方法なんかも結構ブログで載っけてる人が多いので、
うんうんうん、
あの使い方も何て言うんだろう、検索すればすぐ出てくるっていうかね、
うんうんうん、
非常にね使い勝手もいいし、
これは基本的にはこうイラストを描いてくっていうアプリなんですか。
うん、なんかねサンプルでめちゃめちゃ CG で作ったみたいな、
うんうんうん、
絵があるんだけど、ちょっと正直ここまでどうやってやったらできるんだろうとかって思っちゃうんだけど、
アップストアで見ると、うん、まあ、今言ったみたいなすごい CG っぽいかっこいいものから、なんかまあ油絵みたいなものから、
うんうんうん、
あとはなんか鉛筆で描いたようなデッサン、
う
ん、
そうだね。これやっぱ特徴的なのは、うん、ブラシとか鉛筆とか、
うん、
カリグラフィーの
うんうんうん、
なんペン先とかいろんなのが、ね、はいはい、入ってるんですよ。エアブラシもそうだし木炭、
あ、最初から割と入ってるんですね。なるほどね。
なのでなんかいろいろ試せる。で本当ね iPad Pro 買って、うん、Apple Pencil でそのスタイラス、まあ本当今更言う話でもないんだけど、うん、本当に描いてるみたいだった。特に鉛筆の 6B 全然スタイラス使ってるっていうイメージなんか感じじゃないっていうかね。
アップストアのプレビューのところにも鉛筆の 6B が実際出てて、
うん、
でいろんなこうパラメーターを変えれるんですけど、
うん、
すごいアップルペンシルに本当に最適化されてるから、こうアップルペンシルの筆圧とか傾き具合とかでどれぐらい変化させ、にじみをどうするかとか細かい設定が
そうそうあの
できるようになってますね。
アップルペンシルを寝かせてこすると、
うんうん
うん、あの本当にあの鉛筆をこう寝かせてやったような、
なるほど、はいはい、
なんて言うだろう、こう陰影をつけるときとかにやるじゃないですか。ああいう描き方ができるんで、これで落書きしてるだけで買った価値あるなと思ったね。でね、うちのね小学校3年生のね娘も今これでパパがこれ描いてたらやらせてくれっつって、最近ちょっと取られ気味なんでね、お前に渡すほど安かねえんだよって言ってんだけど。
まあでもそうですよね、アップルペンシル入れたらちょっと2桁万に乗るぐらいな、
うん、
10万近くなってますよね、
うんうんうん、超えてる超えてる。
それはじゃあ今の iPad Pro は娘さんに譲って、
うん、でっかいやついっちゃう。
でっかいやつを。
いやーもうさすがに無理でしょう。まあ今までも絵を描いてデジタル化とかっていうのもやってたんだけど、うん、一からデジタルっていうのなかなかなかったんですよ。つまり何かっていうと、だいたい鉛筆でラフを描くのはアナログだったんですよね、うん、でそれをスキャンするなり、うん、カメラで撮るなりして取り込んで、うんうんうん、で、うんうん、その下絵の上にあのまあデジタルで絵を描いていくっていうような、うんうんうん、まあ、そういうスタイルで今までやってたんですけど、
うん、
まあ、ここまで自然に描けると、うん、もうその最初のラフから iPad で描ける。
なるほど。
これは本当ね衝撃的だなと思いますね。
まあ、仕事というか実務で使ってみて、まあ、そのままじゃあそのイラストで問題なければ、
うんうんうん、
それがまあその印刷物とかに載るってことですよね、
うん、そうそういうことそういうこと。
はあ、うん、すごいな。
あとやっぱりね、さっきのちょっとマゼックの話もあったけれども、はい、もう一つあのこの間僕仕事で打ち合わせの時に、うん、あの今まで A4 のノートに、
はいはい、
まあ、あの打ち合わせ何でも書いてたんですよ、
うんうん、
で日付でもういろんな打ち合わせするんですけど、うん、もう全部一冊のノートで、
はい、
こう書いてたんですよね、
うんうんうん、
例えば A という案件があって B という案件があって、
うんうん、
でそれがこう交互になってたりとかするんで、うん、まあ、たまに A の案件だけでこう見たい時とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういうのにちょっと困ってたんですけど、僕ルーズリーフもあんま好きじゃないし、
はい、
案件ごとにノート分けるのも好きじゃないんですよ、
うん、
まあ、時系列に一冊のノートにずっと書いてたんですけど、
うん、
この間そのノートが全部なくなったのを機に全部使い終わったのね、
はいはい、
うん、いやもうちょっとノートはもうデジタルにしようと思って iPad でノートアプリを買って、でそれで今使い始めてるところですね。ちょうどここ1ヶ月ぐらい。
ちなみになんていうアプリですか？
ね、ノートシェルフ2っていう、これも有料だったけどそんなに1000円もしなかったと思う。多分500円ぐらいだったかな、いくらだろう。なんか有名なのがもう一つあって、どっちにしようかなって迷ったんだけども、
うん、
それはなんかこう、うんうんうん、直感でっていう感じで、
うんうんうん、これもね使ってらっしゃる方多くて、今見たら1200円のアプリなんですけど。あ、
1200円。
うん、分かる。もう買う時によってね結構値段がね、
値段ね違う
からね、違いますからね、
うんうん、アップルペンシルだと全然書き心地が違うんで、本当にノートに書いてるみたいな、
うんうんうんうん、
あのストレスフリーで今のところ書けてますね、
うん、あと有名どころだと、まあ、グッドノート4、
ね、あ、そうそうそうそうそう、うん、グッドノート4
こっちもありますけど、
うん、
こっちが960円、微妙ななんか値段争いを、
うん、
してくれてますが、でもじゃあ今普通にやっぱメモを取ったり打ち合わせする分には十分な、
うん、あ、もう十分ですね、
うん、例えば写真を入れ込んだりとか、
うん、
まあ、例えば PDF とかもその場で取り込んでそこに書いたりとか、
そうそうそう、
できるわけだし、
うんうん、
慣れてくればそういうこともできるようになりますよね。
そうだね、実際そう写真入れてそこにこう書き加えたりとか、
うん、
まあ、そんなのもできるんで、
うん、
そういうのに横断的に使うのがドロップボックス。
ああ、うん、そうなんだ。だ
からドロップボックス、さっきのプロクリエイトなんかもそうなんですけど、まあ、さっきはプロクリエイト、はいはいはい、あのお絵かきアプリの方最初から下書きプロクリエイトで書いてるって言ってましたけど、
うんうん、
もちろんほら写真を下絵にしたい時とか、
なるほど、
そういう時もあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそういう時はドロップボックスから写真を取り込むとかっていうのができるんですよ。
なるほどね、うん、
まあ、それもできるし、さっきのノートシェルフっていうノートアプリも同じようにドロップボックスからファイルを引っ張ってくることができる。
ケタロウさんじゃあ割とドロップボックスを軸にいろいろやってるんです
か？
ああ、そうか。いや、まあね、iOS11 からはファイルっていう機能が
そう
iOS に、ね、つきまして、
うん、
ファイルブラウジングができるようになったんですけども、
うんうんうん、
ここにじゃあこの場所っていうところにケタロウさんはドロップボックスも入ってるって、
うん、そうだね
感じかな、
うん、あともう一つ Adobe も同じような機能があって、
うん、
Adobe のアプリ間でやり取りするクリエイティブ
クラウド、うん、クリエイティブクラウドっていうのがね、うん、
そうそうそうそうそう、それもあったりとかするんだけど、
うん、
もう結局そうするとどこに何保管してたかっていうのが分かんなくなっちゃうんで、
うんうん、
いつも僕もドロップボックスをもう起点にするように大体はしてますね。
いいですね、うん、僕起点にしてるのは実はワンドライブなんですよ。
あ、そうなんだ。
マイクロソフトにお布施を毎年1万2000円ずつぐらいするんですけど
そうなんだ、
うん、でこれがまあ一応1テラぐらいあって、まあね、年間で1万1000何百円で、まあ、プラス、うんうん、あのオフィスアプリケーションが使えるっていうの。
ああ、そうだね、
うん、
実は僕もね、そう無駄だなとか思いつつオフィス製品使ってるから、 僕も実はそうワンドライブ使えるんだけど、うん、でもなんかこうワンドライブ使う前からドロップボックスも使ってるし、
あ、そうですね、
やっぱもうそこはねなんかこう UI とか、
うんうんうんうん、
なんかもう本当好みでドロップボックス、
うんうん、
もうそっちの方がいいっていうつもりは本当ないんだけど自分に合ってるっていうかね、
うんうん、ドロップボックスはどういう契約ですか。
1万円ぐらいのプラン。
ああ、じゃあ一応あの無料プランじゃないやつにしてるんですね。
そうそうそう、1テラかな、うんうん、まあそうだね、まあその iPad の話になると、
うんうん、
前回前々回聞いてて、
はい、
いやもうもったいないから、いやもったいないから昼夜逆転君にあげろよと思ったよね。
そうだね、2018のね、
そうそうそうそう、
アップルペンシル、そんなスタイラスで頑張ってるぐらいだったらね、
散々文句言っといてさ
使い道ねえんだよ、それはメールも送りたくなるよね。
そうだね、もうちょっと考えてから買おうよとかって。
確かに完全に勢いで買って、しかも返品してるし、もうわけわかんないよ、ね、
わけわかんない。だからそう、自分の使い方としては今、はい、そのまあ、まだまだやっぱ開発途中っていうのはあるけれども、
うん、
まあ、お絵描きソフト、
うん、
とノートアプリがやっぱり主かな、
はい、
まあ、もちろんあとはほら Kindle で本読んだりとか、まあ、本っつっても漫画なんだけどね。
いいじゃないの、ジョジョとか読んでればいいんじゃないの。
そうそう、ジョジョは、まあ、あの単行本派なんだけど、まあ、それはどうでもいいや。あ、まあ、Amazon プライムビデオとかね、
はいはい、
ビデオ見たりとか、
はい、
読書したりとかっていうのも iPad はかなり使える。
で、
あとね、前回聞いててすっげえモヤモヤしてたのが、はい、トマト屋さんね、
はい、
そのいや気持ちはわかるよ、そのパスで写真をくり抜きたいのを、
はいはいはいはい、
まあ、iPad で実現するために、うん、Mac の方をミラーリングしたりとかやってたって、うん、で、うん、あれ実はあんな有料アプリとかで買わなくても、
う
ん、簡単にできる方法があるんですよ。
ちょっと圭太郎さん台本見てたんだからその時点で言ってよ、もう前の回の。
いやいやいや、ごめん。収録前に台本見てなかった。
何何何、ちょっとちょっと、
あのね、
はい、
そのまあ厳密に言うとね、写真の切り抜き方に、
うん、
あのまあトマト屋さんの要望にリクエストに 100% 答えられるってわけじゃないんですけど、だいぶ似たようなことができると、はい、しかも無料で、
はいはい、なんと、はい、
う
ん、
で、そのアプリをねちょっと今日は紹介しようと思って、
はい、
アドビが出してる、
うん、
フォトショップミックスっていうアプリがあるんですよ。
はいはいはい、
何をやるかっていうと、
うん、
写真を一言で言うと合成できるアプリなんですね。
はいはいはい、
うん、であの2枚の写真をまあこう重ねたりとかして、合成を作ると、うん、で合成をするのに選択したところを切り抜くっていう機能があるんですね、
うん、
要するに人物だけを切り抜いて、まあ、ちっちゃくして他の人の背中に乗っけたりとか、
うん、
まあ、そういった写真をあの加工できるアプリなんですけど、
うん、
まあ、そこの選択して切り抜きっていう機能を使えば、
うん、
でしかもアドビなんでそのままデスクトップのフォトショップにその切り抜いたものを転送できると。
なるほど、
まあ、そんな便利な機能があるんで、うん、なんでそれを使わないのかなと思って、
う
ん、無理やりなんかこう Mac のディスプレイを操作しようっていうね。
はいはい、
うん、ちょっとやっぱそれは無理があると思うんだよね。いや、まあ、無理があると思うっていうか、いやどうしてもさ、うんうん、そのいろんなアプリがあるし実現できるとは思うんだけど、
うん、
どうしてもやっぱ遅延って発生しちゃうと思うんだよ、どんないいアプリでも、
はいはい、
特にアップルペンシルの操作って 0.1 秒のディレイとかが致命的じゃないですか、うんうん、その感覚として気持ち悪いっていうのにつながるから、
うんうん、
だから変にリモートコントロールをするんじゃなくて、
うん、
iPad 内で完結できるものは完結させて、で、うん、それを、引き継ぐっていうような感じの方が絶対正解だと思うんですよね。Photoshop Mix っていうアプリでそれが、
うん、
まあ、実現可能だと
落としてみてちょっと使ってたんですが、
うん、
なるほど、まあ、ざっくりやっぱり切り抜くにはなかなか面白いかなっていうので、
はい、
まあ、パスはちょっと使えないので、
うん、
ベジェ曲線
ベジェ
できる、
ね、うん、
ね、ペンツールで使うのは使えないんですけど、
うん、
もう素材としてなんだろうな、背景を例えば白一色とか、
うんうんうん、
緑一色とか、
うん、
もう合成する気満々の素材であれば、
うん、
結構綺麗に切り抜けるので、
切り抜けるね、
うん、でそれをまあ切り抜いて、まあまあ、なんだろう、当たりとしてというか大体こんな感じかなっていう仮組みをして、
うん、
まあ、クリエイティブクラウドとちょっと同期させて、うん、で最後のまあ追い込み的なのはやっぱり Mac に持ってくっていうのが
やると
一つ流れかなと思いましたね、うん、でも大体そのなんかどんな感じになるかっていうのをパッパッパッパッと目の前で見せるというような感じではやっぱりこのタブレットの優位性が出てくるかな、
まあ、細かなところはねすごい気になるところあるんだけど、そのフォトショップミックス立ち上げてその切り抜きたい画像を選ぶと、
うんうん、
でこう網掛けにちょっと半透明の網掛けをかけたような状態になるんですよね写真が、
はいはい、最初の段階でね、
でそこを要するに切り抜きたいところだけ消していくと、その網掛け部分を、
うんうん、
で写真をはっきりさせて、やっていくんですけど、うん、まあ、そのね細かい輪郭とかはやっぱね Apple Pencil 使うとかなりうまくできるんですよね、まあ、時間かければ。
いやいやそうですね、
そうそうそう、だからこれはね本当 Apple Pencil でできるっていうか、あのマウスではやっぱりやり、まあマウス、うん、僕もマウスでやるの結構得意な方なんですけど、
うんうんうん、
でもそれやっぱりそれなりのその経験というか時間かかると思うんですよね、マウスでそれなりに綺麗に切り抜くには、
うんうん、
ただこれはある程度 Apple Pencil で本当直感的にできるので、
うんうんうん、
慣れてない人でも使い方さえ慣れちゃえば比較的短時間で習得できるんじゃないかなと思います、うんうん、これは
ペンツールを使う理由としてこうなんだろうな、パキッとした切り抜きをしたいと、
うん、
実物の線に完全にマッチした図形で切り抜いた型抜きをしたような切り抜きがしたいっていうのがあるんですけど、うん、まあそれ、まあ、ちょっと完全にやるのは難しいんですけど、このペンアップルペンシル使うときに、うん、このペン自体ペンの硬さ、
うん、
境界の硬さ、ぼかし具合をほぼゼロにすれば、うん、かなりはっきり輪郭が取れるので、はい、
できるできる。
いやでもちょっとこの筆圧は慣れるまで頑張らないといけないな。
そうだね、個人的には、
うん、
網掛けの色の濃さとか、
うん、
ちょっとその辺をねなんか調整できるともっと分かりやすいかなと、
ね、うん、
背景によってはこう消したか消してないかがちょっと分かりづらかったりするんで、
そうですね、境界線が色馴染んじゃったりしてると、
そうそうそうそう、まあそういう細かいところはすごく改善の余地があるかなと思うんだけど、
うんうん、
でもかなりこれで切り抜くっていうことに関してはうまくいくかなと思う。あとあの、うん、最近アドビで出たあの AI によるアドビ先生、あれ友達さんバズってたもんね、ツイッターで
そうですね、びっくりした、あんな適当にやったやつ、うん、初めてかもしんない1万超えの RT と、
すごいよね、
うん、あれインプレッションすごかったですよ、
うん、で、うん、で結局それが、まあ、適当にやれるぐらい、まあ、手軽にできるってことだもん ね逆に言うと、
まあ、あれたまたま色合いが似てたってだけなんですけど、ね、
そうかでも切り抜きたい対象が、まあ、AI の力を借りて、はい、
そうです、
手間なく切り抜けるとか、はい、でその機能が例えばこのフォトショップミックスに搭載されれば、
うんうん、
かなり無敵なアプリになるんじゃないかなと、
うんうん、一応現状でもこの自動っていうのがあったりとか、
うん、
スマートっていうね、
うんうん、
あの輪郭を検出するモードがあるので、
うんうん、
この辺がまあ結構頭いいにはいいんですけど、
うんうん、
まだちょっとその完全な領域にはいけてないかなっていうところです、
ね、うん、
これフォトショップミックス、うん、この切り抜きもすごいんですけど、
うん、
これ何気にこのブレの軽減っていうのが、これブレの軽減っていうのはフォトショップの実際の Mac の方のアプリケーションの方である機能で、
うん、
手ブレしたものを、
うんうん、あ、はいはいはい、
なんとか気合でブレてないような状況に戻すっていう、まあ、シャープネスの効果なんですね。
はいはいはい。
で、それってやっぱり今まではデスクトップのアプリケーションでしか使えなかったのが、
うん、
これモバイルで使えるのは結構大きいです。
うーん、
あ、すごいすごい。どうしてもね、スマホとかで撮って、特にちょっと暗い時とかね、薄暗い時とか撮るとブレちゃったりとか。
そうだね。
うん、することあるんですが、これができるのは大きいですね。
うん、不思議だったのが、アドビのモバイルアプリって結構種類あるんですよ。
多すぎない？
そう。
アドビのアプリなんでこんな多いのこれ。
ね。あのね、14個あった。
そんなにあんの？
そう。でね、細かいんだよね。だから、
はい。
1機能1アプリとは言わんけど、大体そんな感じで、やっぱ機能に特化してアプリを分けてるような節があるんですよ。
うんうんうん、
デスクトップアプリの場合、写真いじるならまあフォトショップで何でもできる、なんかチラシとかベジェ曲線使ったイラスト系はイラストレーターで何でもできるみたいな、アドビって結構万能感あるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、一つのアプリで、なんだったら今ねイラストレーターとフォトショップが結構こう より近づいてきてるというか、今までそういうベジ曲線とかベクターデータ扱ってきたイラストレーターで割と写真のファイルも扱えちゃうみたいな、ね、マスク、クリッピングマスクできたりとかっていうのがあるんですけど、もう iOS に関してはもう真逆の方向に。
そうだね。
だってさ、フォトショップだけでもさ、フォトショップスケッチでしょ、さっきのフォトショップミックスでしょ、で、フォトショップエクスプレスでしょ、
フィックスっていうのもあるけどね。
フィックスもある。またこれ違うんだ。
うん、違うんだよね。
まあ、イラストレーターはイラストレータードローか。プレミアもちょっとね、動画編集の
動画編集もいくつかあるんだよね。
そうですね。
プレミアクリップっていうのがあったり。
うん。
スパークビデオっていうのがあったりとか、
スパークシリーズもあんのか。なるほどね、これアドビスパークって結構日本ではマイナーなアプリケーション群だと思うんですけど、なんか Facebook だったりとか Instagram とかの SNS にちょっとかっこいい感じの写真をサクッと上げれる、
乗っけると
文字とかを入れて上げれるっていうサポートあのアプリ群ですね、
デザインカンプするのとか、やっぱデザイン系でも XD っていうね、
ああ XD もあるんだ、
そう Adobe XD っていうのもあるし、だこの辺がやっぱりそのちょっとなんか一冊本出してほしいよね、まとめてどのアプリがどの機能を持ってるかっていうのがやっぱちょっと頭に入らないと、ね、逆に頭に入るとこのケースの場合はこれ使えばいいなみたいな、それが完璧に使いこなせたら結構何でもできちゃうんじゃないかなっていうか、iPad の価値がどんどんどんどん今より10倍も20倍も価値が出てくるんじゃないかなってい こう可能性すら感じるんだけどね。
いや、そしてさらに Adobe Creative Cloud ってアプリがあるのもどういうこと？そう。あ、もう、あ、なるほど。あ、これはそうか。
ファイルを、まあ、
ファイルを見る、ね、ファイルビューアーなのか。いや、でも XD もできてるんだ。じゃあ、これでいろいろできますね。
そうなんですよ。
結局僕はもう Lightroom しか使ってないんですよ。
ああ、なるほど。
現状は。
そっかそっか。今日話すのに、実はその、Photoshop Mix って初めてね、インストールして、使ってみたんですよ。はい、で、試しに、あの、自分のね、あの、セルフィーで、こんな風にできるよってトマト屋さんにビデオ撮ってね送ったんだけど、
いやもうすごい自信ですよね、あのあれ今回の配信に添付しておきましょうか。
あの顔載せちゃう。もうとても人様には見せられないようなね、とんでもない自撮り写真だったね。
もうちょっと他に何枚か候補があったような気がしたんですけどね、
あえてそれを選ぶっていうね。でそれをフォトショップの、で開くっていうまあ、メニューがあるんですよね、送信先でフォトショップを開く、で実際、まあ、試しにセルフィーをね切り取ったやつをフォトショップ立ち上げたら、ほんとそのまんま Mac で立ち上がって続きの作業ができる。
へえ、
いやこれはね実際いやそういう風にできるっていうのは知ってたし、まあ、Adobe のプロモーションビデオみたいなのではやってて、すごいなとは思ってたんだけど、実際自分でやってみた時のあの感動っていうか、あの連携っぷりはやっぱすごいね。すごい iPad が Mac への入り口みたいな感覚がすごく実感できたっていうかね、だから iPad 使えないとかどう使ったらいいかっていうのはもうね考えられないね。
いや僕も一応毎年で Adobe にちゃんと納税をしてるので、コンプリートプランなんで、結構な容量までクリエイティブクラウドの方に、クラウドに入るんで、やっぱここ軸にしてやってってもいいな。でもなんか中にはこれアプリ全然2年前とかで更新が止まってるやつもありますけど、
そうなんだよね。だから結構モバイルアプリもなくなってんのも数多くあると思うんだよね。だから整理がなかなかいつまでだってもできないのか、ただもうそろそろこう固まってるような気もするんで、
そうですね、だからこのフォトショップ系をまとめてくれるわけにはいかねえのかな。
だ
か
そのまとめて結局そうだよね、だどっちを取るかだよね、まとめて万能感を出すか、機能に特化したアプリをたくさん作るのか、ただこれはちょっと予想だけど、フォトショップとかイラストレーターとか今まで Adobe っていうのは本当にプロツールだったわけじゃないですか、だからやっぱり機能がたくさんあればあるほど良かったんだけど、でもモバイルアプリっていうのはどうしてもライトユーザーが多いんで、たくさんあっても操作方法が分かんないとか、 そういう風になるんだったらもうこれでこれこのアプリでこういうことができますよっていうのをできるだけシンプルにしてこう分けていくっていう戦略なのかなと。で、あのそうアドビキャプチャーっていうさアプリなんかもすごい面白いんだよ、はいはいはい、写真撮ってさ手書きで作ったロゴとかを写真撮ってアウトライン化したりとか、はい、そういうことできたりとかさ、
うんうん、
であとその辺散歩してる時の木とか草とかを写真撮って、うん、そっから色拾うとか、
これあの看板とかの文字をね、うん、探せるんですよね、うん、あのフォントを探せる類似するフォントを検索する機能ってのが、日本語はまだダメなのかな、
あ、
海外のものだと結構ね、似たファイルが、まあ、あとタイプキットの中に入ってないとっていう、
そうそうそうそう、
タイプキットっていうあのアドビが提供してるあのいろんな会社と提携して、うん、フォントを提供するサービスがあるんですけど、うん、
撮ったものをパターン化したりとか、うん、まあ、ブラシに使ったりとか、
ブラシできるのか、うん、そうね、
やっぱり iPad は iPad だけで完結できることも多いけど、
うん、
まあ、自分なんかはどっちかっていうと Mac で作業することも多いんで、うん、Mac への入り口のもうほんとツールの一つとして考えるとできる可能性がたくさんあるツールだなと思う、う
ん、じゃあケイタマさん、じゃあノート系アプリとアドビ系のまあアプリ、うん、まあ、イラスト描いたりとかでプロクリエイトとか、
うんうん、
まあ基本やっぱじゃあその辺をうまく活用してやってる感じですかね、
うん、そうだね、
うん、
その辺がやっぱり多いかな。
お子さんはでもやっぱその絵を描くようなアプリを使うことが多いですか、
う
ん、
そうだね、
遊びとして。
そうだね、あとはiPhone で TikTok だね。
ああ、やっぱ本当に流行ってんだ。
流行ってんだよ、小学生がさすごいよ。
はい、ああ、そうなんだ、うん、
小学生中学生にはねすごく流行ってるね。
なんか YouTuber になりたいとか言い出しませんか。
いや、それはね、うん、それ意外と結構冷めてて
なるほどね。
そう、いつまでも続かないよねとか言ってる
冷めてるなーなるほどね、一攫千金みたいな、僕らがというか昔でプロ野球選手とかプロサッカー選手に憧れたような、
うん、もうそういうのはあんまないね、うん、
あんまないんですね、うん、
ないない、
目指せ1億円プレイヤーみたいな、そういうのはないんです、ね、
そうないな。 あとね、もう一つね、ピョンキーっていう、
ピョンキー、
はい、
ピョンキー、
ピョンキーっていう、そうアプリがあるんですよ、
はい、
でこれ何かっていうと、いわゆるプログラミングアプリなんですよね。ほうほうほう、デスクトップの方で、うん、スクラッチっていうのが結構今
聞いたことある、
うん、
はい、
結構スクラッチっていうのは聞いたことあると思うんですけど、
うん、
ピョンキーっていうのはスクラッチの互換アプリっていうか、
ほうほう、
まあ、中身はスクラッチですね。ただなんかいろいろ権利の関係とかで、うんうん、その使えるキャラクターとか、まあ、名前はピョンキーって名前なんだけど、
うんうんうん、
いわゆるそのプログラミングをビジュアル的にできるっていうか、例えばその10歩動かすとか、
うん、
右に90度回すとか、うん、そういう命令がブロックみたいになってて、
うんうん、
でそれをこう組み合わせることで、うん、キャラクターを動かしていくっていうような、
うんうん、
で結構それがいろいろあって、例えばループ処理みたいなのは、
うんうん、
あのコの字みたいなのがあるんで、例えば10歩動かすっていうブロックをそのコの字型で挟むとループされるみたいな、見た目でなんとなく動きが分かってくるっていうね。
なるほど、このコの字のずっとってのがループ処理なんだ。
そうそうそうそう、なるほど、そこで10回繰り返すとか、でそこであの分岐ね、分岐とかほら、あのもしなんとかならばとか、であと音出したりとか、
はいはいはい、
そういうことができる。でこれね、ピョンキーってすごいんだけど、
うん、
あのすごいんだけどっていうか、
木田さんが作ったわけではないですね。
僕が作ったわけではない
、
うん、僕が作ってってお願いしたやつね。
あ、そうなの。
いや違うよ、
びっくりしたもうやめて、騙されるから
それであのジャイロセンサーとかも読み取れるんですよ。
はあ、い、なるほど。
だからそれをうまく使うと、例えば iPad を水平に持つじゃないですか、
うん、うんうんうん、
それでちょっと左に傾けるとキャラクターも左にこう動いていっちゃうとか、
うん、
それで迷路を作って、まあ、当たらないようにゴールまで行こうみたいな、そういうゲームとかも作れたりするんで、
うんうんうんうん、
意外とその iPad でしかできないプログラムとかもできるので、意外とこれ結構面白いですね、
うんうん、
子供たちやると夢中になりますね、
なるほど、うん、一応ね本家というかスクラッチの方もスクラッチジュニアっていうアプリがあるにはあるんですが、やっぱり、まあ、思いっきり海外版という感じで、
そうだね、
ね、英語しか出てこないのに比べてこのピョンキーはちゃんと日本語化というか、うん、
日本語版で、うん、
ね、されてるので、
うん、結構ね、
これいいね。
2020年からのプログラミング教育が学習指導要領に入りますんで、
はいはいはいはい、
意外とあの小学生もやっぱりプログラミングっていうのをどんどんどんどん身近なものに、ね、なってくるんで、
いや先生も大変だな、ダンスで踊らされてみたり、
いや大変、
プログラミングかけって言われてみたり
大変だよね。
大変ですね。
そうだから、これで結構そういうのに興味あったりとかするんだったら、まあ、このピョンキーはもうただなんで、あと本とかも結構出てるから、うんうん、
ああなるほどね、うん、
まあ、興味ある方はちょっとやってみるのも面白いかなと、
うんうん、
まあ、子供向けではあるけど、でも大人がやっても結構面白い。
やっぱこの日本語であるって思うと最初の入り口が簡単ですよね、うん、気分的に楽ですよね。
そうそうそう、
あ、なかなか懐かしい、あの昔あのなでしこっていう日本語のプログラミング言語が、う
ん、へえ、知らない、
あったのご存知ないですか、
ね、うん、知らない知らない、うん、
あったんですけど、なんかこれならとっつきやすいかもって思って始めたけど、やっぱまっすぐ挫折しましたけど。
それ何で動くの？パソコン？
あ、そうですね、パソコンで動く。あ、でも面白いなこれは、
うん、ちょっと触ってみてください。
はい、ありがとうございます。でもちょっと絵が結構なんかシュールですね。
そうそう、なんだよね、僕もね、
この
ね、
なんか昔のパソコンみたい
なんかねそう、このキャラクターちょっとどうにかなんなかったのかなって正直思ってるんですけど
ちょっとアップルペンシルで書いてあげてください、ちゃんと
ね。まあでもそれ書いて取り込むこともできるんだよね、
う
ん、
ああなるほどなるほど、
そうそうそうそう、
なるほどね。じゃあまあ絵も上手くなって動かすこともできるようになって、うん、
いやこれできたら本当面白いだろうなと思うよ、
うんうんうんうん、
今の子供たちっていいね、面白いもんがあって、
いやー羨ましいですね、
うん、本当羨ましいよ。
そう、なんか昔は良かったとか言うけど絶対今の方がいいと思う、
絶対今の方がいいでしょ
絶対今の方がいいよ、
うん、
懐かしんでる場合じゃないですよ
本当だね、
はい、
解雇主義にあの陥らずね、僕らも新しいものを
ね新しいものを躊躇なく使っていきましょう。いろいろね、僕も買ってるものがあるんですけど、まあ、ちょっと時間も押してしまいましたので、また次回以降に
買ってるものそうか、
買ってるものあるよいくらでも。
何買ってんの？
フラッシュエアっていうあの、
うん、
東芝の、
うん、
昔あの iFi っていう、
あ、あったあったあった、
SD カードに Wi-Fi をがつながってるみたいなカードがありましたが、あれがもう開発終了になりまして、
うん、そうだよね、
まあ、一応その後を継いだという形も含めてちょっと統合があったりして、東芝製の SD カードの中に無線 LAN Wi-Fi が載ってる、
あ、
フラッシュエアっていうカード、
あ、そうなんだ、
はい、あれが今第4世代のフラッシュエアっていうのが出まして、それをちょっと買ってデジカメで撮影、一眼レフで撮影したものが即座に iPad に飛んでくるっていう、
あ、なるほどなるほど、
仕組みを作ったりとか、
ね、うん、なんかねその辺もねちょっと、うんうん、じゃ あのカメラのデータのやり取りとかもちょっと話したいね。
あ、そうですね、
僕もね、
あ、そうだ、そうですね、
そうなんだよ、うん、一眼レフで取材とかして、
うんうんうん、
それをこうやっぱ取り込んで、やっぱ SNS に投稿するのってやっぱ iPhone とか iPad とかだと楽じゃないですか、圧倒的に。
そうですね、
だからそこのねやっぱ一手間がね、一眼レフで撮ったものを、いや Wi-Fi 機能ついてるんですよ、ついてて、うん、アプリで落とせるんだけど、
うん、
なんかちょっと気持ちくねえんだよなみたいな、
うん、あ、じゃあそこはもう僕今完全なワークフローを作り中なので、
うん、またその辺もね、
ぜひじゃあ次回慶太郎さんと一緒にやりましょう。
2年後ぐらいに話しましょうか
なんでだよもうフラッシュエア第6世代ぐらいになってます。
あ、そうだ、でもね気まぐれだから、うんうん、もう
やっと第4世代がいい感じの転送速度になったので。
そうなんだ、
今までやっぱ遅かったんですよ。
え、あ、なるほどね、
転送速度が遅かったんで厳しかったんですけど、
そっか、
第4世代だいぶ速くなって、かつあの Wi-Fi が混雑してる 2.4 ギガ帯がこう割と混雑してる街中とかでも、
うん、
ちゃんとつながって使えるようになるという実用的なモデルですんでね。
へえ、
その辺の話も
ちょっとその辺でも本当、うん、聞いてみたいんで、うん、じゃあやりましょう、はい、今度ね、
はい、やりましょう
、はい、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.comsaredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはnarabaz.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第78回リンゴは踊るサルドナラバズでした。お送りしましたのは慶太郎と
トマト屋でした。
それでは皆さん、 さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。